ユニット6、パトロール2、巡回確認。部長、ここにはグラフがいっぱいありますね。どのような内容が記録されていますか？
いろいろあります。例えば、毎日始業時の機械の動きは正常なのか、作業条件は正確なのか、液体の PHC ペーパー一つは要求を満足できるか、液体のペーハーは要求を満足できるか、環境はどうなっているのか、これらの確認結果は全部記録する必要があります。
どうしてここまで詳しく記録する必要がありますか？
一番目の理由は、生産が要求された条件で行わなければならないからです。二番目の理由は、万が一問題が起きた場合、この記録の内容から原因を探すことができるということです。陳さん、記録を見てください。何か問題があると思いますか？
問題ないようですね。作業者は真面目に記録しているし、記録されたデータも曲線も範囲内です。
この温度記録表を細かく見てください。
はい、見てみます。確かにおかしいですね。どうして毎日のデータが全く同じなのですか？温度は多少上下のばらつきがあるはずですね。
そうですね。担当者はただ前の数字を見て書くだけ。真面目に温度計を確認していないと思う。陳さん、すぐ孫さんと確認をしてください。
はい、わかりました。佐藤部長、孫課長と一緒にこの記録の担当者に聞きました。佐藤部長がおっしゃった通りに、彼は真面目に温度計の確認をしていませんでした。
それはまずいですね。もし品質問題があったら、ここに原因があるかどうか調べられないですよ。孫さん、なぜこのようなことが起きるのですか？
すみません。私の責任です。指導の時は、ただ作業指示書の内容を教育しただけで、記録の重要さを詳しく説明しなかったので、この問題が発生してしまいました。
そうか。担当者はまだ新人ですね。
入社して2週間になりましたが、会社の規定はまだ詳しくは分かっていません。
管理者としてこのような状況を把握できなければダメですね。新人を教育するとき、教えるだけじゃダメ。彼らが完全に理解したかにも注意するべきです。それに教育が終わってから何回も何回も確認する必要があります。
それではこの段階で生産した製品はどのように処置しますか？
まずは区分、保留品の指定場所まで移動する。その次に異常連絡書を発行、品質部門に頼んで測定する。良品と判定されてから出荷できる。このことは孫さんが責任を持って処理して、終わってから報告書を出してください。
わかりました。すみませんでした。
陳さん、わかりましたか？管理は小さなことも見逃さないことが大切です。いくら小さな変化でも品質問題になる可能性があります。
はい、わかりました。次はどこに行きますか？
第2課に行きましょう。